たします。本日は新約聖書使徒言行録2章36節から42節です。新約聖書の216ページになります。使徒言行録2章36節から42節。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。ペテロはこの他にもいろいろ話をして、力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと勧めていた。ペテロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。取りなしの祈りに続きまして、野口協力牧師によります説教、十字架のキリストを述べ伝えると題してメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今朝もあなたの憐れみによって私たち一人一人の名前をあなたが直接呼んでくださり、あなたのお住まいである、この聖霊の住まいであるこの神殿に私たち一人一人を招いてくださり、心から感謝いたします。今日私たちが週の初めの日に、まずあなたを一番とし、何を置いてもあなたのもとに集い、そしてあなたを主と呼び、あなたの皆を賛美するこの恵みに預かれましたことを心から感謝をいたします。これは私たち肉の思いから出るものではありません。ただただ聖霊様の憐れみによって今日私たちが礼拝に招かれていることを覚えて、本当に私たちが心から主よ、あなたを魂いっぱい賛美することができますように、そしてあなたから与えられる恵みを魂の中心に受け止めることができますように、私たち不信仰なものを主よ憐れんでくださり、不信仰を恐れ裁き、あなたに喜ばれない全ての汚れた思いをあなたが一掃してくださり、あなたの血潮によって清めてくださり、今日私たちがあなたによって与えられる真っ白な衣を持ってあなたの御前に出ることができますように、この礼拝を主をあなたが清め祝してくださいますようにお願いいたします。私たち一人一人の魂を今あなたが探ってくださり、本当にあなたの、本当にあなたの恵みだけがこのところを覆い尽くしますように、そしてあなたの御言葉によって私たちの心が作り変えられ、生まれ変わって新しい習慣を始めることができますように、古い自分から新しい自分へと変えられますように、もはや我に来るにあらず、キリスト我がうちにありていくるなりと私たちが宣言し、私たちが本当に主をあなたに従いゆく、その素晴らしい祝福の、真の祝福の人生を送ることができますように、今日御言葉によって私たちを清め作り変えてくださいますようにお願いいたします。聖霊様、あなたを歓迎します。あなたに期待します。どうぞ主を今語る者の唇を清めてくださり、どうぞ主をあなたの御胸だけがこのところで語られますように、あなたの御胸において私たちが一つとなることができますように、憐れみ助けてください。やめる兄弟姉妹には癒しを与えてください。心の傷んでいる兄弟姉妹にはあなたにある慰めを与えてください。また聖霊による霊の健康を与えてください。すべての悪しき者から守ってください。教会をお守りください。教会の主はイエス様、あなたご自身です。どうぞ私たち人間の思いを主をあなたが取り去ってくださり、本当に主をどうぞイエス様、あなただけがこのところで頭として、あなただけが栄光を取りになる教会でありますように、祝してください。この時間を感謝し、この時間すべてをあなたの御手に委ね、感謝してこの祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。 レリア、感謝いたします。本当に今日もですね、このように礼拝できることを感謝いたします。先週は、敬愛します武田博牧師を福岡からお迎えして、世界宣教の特別の礼拝を持つことができました。10年少し前にですね、私がこのところで、就任させていただいたときに、武田先生を通して、このところにおいてですね、十字架の民、御言葉の民、祈りの民というですね、正確にはですね、十字架、御言葉、祈りの道というですね、そういうタイトルで、宣教をしてくださいました。で、その時にはですね、どうも教会が今、世界宣教を語るにはですね、そういう状況でもない、もう教会がですね、もう、かつては栄えていたのにですね、だんだんと疲弊してきてですね、そしてようやく新しい牧師を迎えて、そしていよいよ神殿を、教会堂を建て直してですね、新たな出発をしようとする、まあそういう時でしたから、もうですね、世界宣教までは先生は語ることができなかったですけど、今このようにして、本当にその先生を通して語られた十字架、御言葉、祈りの道、まさにその道を私たちが確実にですね、足りない小さな者たちですけれども、一つになってその道を歩んでいくときに、主が世界宣教のビジョンを私たちに回復してください。私たちがその世界宣教によって、本当に私たちがいよいよこのリバイバルの道ですね、教会の本来の使命である世界宣教の道を果たそうとする、そのような時を迎えることができているということ、本当にこのことの恵みを覚えて、本当に感慨無量でした。教会の使命は世界宣教にあります。これは実はですね、そのように私たちはだんだんと盛り上がってきたら世界宣教、そうではないんですね。本当はもう小さな最初から私たちは世界宣教を掲げていなければいけなかったんです。ですね、それは40年前からそのようにしていればこうはならなかったんです。本当にそのままですね、私たちはリバイバルの火の中で再臨の死を迎えなければいけない。大体もうですね、これだけ人口も増え続けているんですよ。ですね、そしてもう本当に救われ、死を知らない魂がこれだけいるのにね、教会が自分たちの内側のことで足を引っ張り合ったりですね、何か教会が最近元気がないとかね、もうそんなのは全然おかしいんですよ。もうイエス様が来られて、もう再臨はもうすぐなんですよ。イエス様早く来るって、そしてそれは嘘じゃないんですよ。イエス様早く来ると言われたのに、まだ来ていないから、イエス様が何かイエス様が遅れておられるかのように、そんな風に考えてはいけないんです。私たちの側の、教会の側の条件が満ちていないんです。イエス様はもういつでも来られる準備ができているんです。イエス様は十字架において、私たちの側の救いの条件は全て満たしてくださったんです。もうあとは私たちがイエス様の側では全て満たしているわけですから。でも、それは私たちが放っておいて、何もしないで、イエス様勝手に来てください。そうではない。必死で求めて祈りなさい。だからイエス様が教会に再臨の、私が来るとイエス様が言われた。でもそのための条件はもう二つですよ、イエス様が言われたの。何か、それは集まってエルサレムを離れないで集まって熱心に祈りなさいと。祈っていなければいけない。目を覚まして祈りなさい。いつ主が来てもいいように、私たちが目を覚ましていつも祈りの祭壇、祈りの火がいつもこの教会で燃えているかどうかですね。それが再臨の条件ですよ、皆さん。祈っていますか、皆さん。祈ってないのに主が遅れている。これはあなたの責任があります。教会の祈りが満ちていないですよ。満ちなければいけない祈りもね、ポッて祈って主がポッて来るわけじゃない。これは再臨だけじゃなくて、すべての事柄においてそうです。私たちが自分自身の何か願いがあるなら、本当にその願いが満ちるまで祈らなければいけない。祈りのそのマス目を満たさなければいけない。祈りを満たすということ。それからもう一つは、全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。世界宣教ですね。教会が世界宣教の使命を忠実に果たすなら、もう主はとっくの昔に来てるんです。ですね、パウロの一人でですよ、パウロの時代にもうあれだけの伝道できたのに、どうしてこれだけクリスチャンがいるのに、これだけ教会が増えているのに、どうして私たちはですね、手をこまねいて、そして私たちが、主はどうなったのかな、もう主は眠っておられるのかな、そんな風に言っていいはずがあるでしょうか。それはね、 本当に日本のプロテスタントにおいても同じなんですね。この前ですね、私は大木秀夫という私の恩師のですね、先生の、講演会に、出ました。ですね、そうするとですね、本当に先生が、それは日本のプロテスタントの怒りについて学びましょうってですね、そういう学びでした。で、バラという宣教師がやってきてね、ちょうど高札、キュリシアの禁令がね、取り払われて1870年代ですね、鎖国が、長い鎖国の時代が終わって、そしてクリスチャンはもうですね、罰せられるというその高札がね、もうもうまちまち村々に あってですね、でもそういう中でですね、本当にカトリックの信徒たちはもうあれは奇跡なんですね、もうその中でもうみんな絶滅したと思われていたけれども、そういう中でちゃんと祈ってですね、その時を待っていた。そしてですね、カトリックの宣教師がそこ、私も去年ですね、こちら春彦さんいますけど、おじいちゃんのですね、作られたですね、26世人のその像があるですね、カトリックの長崎の地に、もう聖地ですね、日本の聖地である長崎の地に行ってね、そこで大浦天主堂、浦上天主堂、まあ、浦上は原爆で焼け落ちたんですけど、大浦天主堂というのがあって、そこはクリスチャンが見つかった何百年の後にですね、クリスチャンが見つかった、もう宣教師がもうですね、出て行って、そしてもう当然もうね、みんないなくなっているだろう、クリスチャンはもう絶滅しているだろうと思ったの。そしたらね、何もその人生き残りがいてですね、そして私にミサをさせてください、私に生体配慮ですね、今日は私たちの教会で申しますけど、ミサをね、授けてくださいって、びっくりしてね、あなたはどうしてそれを知ってますか、そのことを知って、そしたらお父さん、そのまたお父さんからずっと代々それを守ってきましたと言ってね、そしてそういう信仰が守られているですね、そういう祈りが今日ですね、私たちの日本にも祈りが起きている。そしてそこには尊いですね、殉教者の血が流されている。そしてプロテスタントにおいても、その後初めて、今からプロテスタントの宣教師は150年60年前にね、プロテスタントの宣教師が横浜にやってきて、そしてそこで私塾ですね、最初は英語の塾を行った。でちょうどその当時、旗本とかそういう人たちの子供がね、特に次男とかね、そういう人が、せめて長男はまだ家を継ぐことができるけど、もう侍として生きていくことができない、しかも家も継げないと言ったら、もうどうやってこれから食べていったらいいのかわからない、そういう中で英語塾を開いてね、そしてそこで聖書をした、聖書を教えた。そしたら彼らの中に火が燃えてね、そしてもうですね、最初はもう週に1回とかそのぐらいから始めていったの、毎日御言葉を教えてください、そしてだんだん祈祷会が始まって、そしてその初週祈祷会という1月の1日から始める祈祷会で、そういう祈祷会はヨーロッパではそういう盛んだった。でそのヨーロッパの地ではね、どうしてあなたが来ましたか、宣教師が来ると。そうするとバラという宣教師がね、それは私たちの母国ではアメリカでは初週祈祷会をして、そういう時には全世界の救いのために祈るんです、教会ではそういう祈りが起きている、そして日本のためにも祈っているんですね、それこそ鎖国のある時からね、あの日本の地に福音が伝えられるようにというね、もうそういう祈りがずっと祈られてきて、そしてようやく鎖国が解かれた時に、やっと日本に来ることができたと言ってね、そして私はそういう祈りの中で日本に来たんだって感動してね、その人たちがね、自分たちのことばっかり考えて、自分の出世のこと、ね、自分の家はどうなるんだろう、ね、そういうことばっかり考えていた彼らが、そんなこと考えられない、よその国のために祈って、しかも全てを捧げてね、私たちの国にまで来てね、その福音を伝えてくれた。そして自分たちもそうしなきゃいけないと言って、万国福音同盟会というね、会を結成して、教会が起きる前ですよ。まだ教会ないんですよ、その時。その後、すぐできたのが横浜公会という。それは公会って言ったの、最初はね、教会。教会っていうのは、狭い、なってしまうんです、狭い。そうじゃ、公会、公の会と言って。もうね、教派関係ない。もう本当そのですね、一つになって、主のために生きよう。そういう大きなビジョンを持って、日本の教会は最初の起こりはそのような世界宣教を祈る、そのような祈祷会から始まったのが日本のプロテスタントなんだ。けれども、本当にそれからまた締め付けが厳しくなってきますね。その後ですね。そしてやがてですね、戦争に突入していく。そういう中で、まあその当時の中心であった今の日本キリスト教団は、本当にまあですね、その純粋な信仰を保ち続けることができませんでした。で天皇の前にひざまずいてね、イエスこそ主なり、迫害が起きれば起きるほど私たちはね、熱心に伝道していかなければいけない。それはどこに問題があったのでしょうか。それは最初の祈祷会が1ヶ月2ヶ月ずっと続いていくんですよ。でもやがてその日は消えていく。 まあいろんな理由があるでしょうね。でも教会は組織化されて、教会は立派な建物が建てられて、そしてミッションと言われるんですね。まあいわゆるカタカナのこのミッションですね。そうすると本来のミッションというのは宣教という意味でしょ。なんか日本でミッションというとなんか金持ちのね、優遇されてる人たち、ミッションスクール、ミッション。でもそのようにね、お金を多額のその当時1ドル360円、そういう時代でしょ。だからもう少しの献金で日本では大きな学校も建つし、教会も建つわけで。そうするとだんだんその時給という本来のですね、本来そういう思いで万国福音同盟会、その時には自分たちでこれをしなければいけない、アメリカ人がそれほど犠牲を下げているのに日本人がそんなものでいいかという、そういう思いを持って、そういう気概を持って始めたのに、だんだん外地からのミッションからの献金に頼るようになって、立派な建物が建って、バプテスト連盟はもうその戦後ですけど、ね、その後連盟も開拓伝道の時には、その時には何か土地建物を牧師給全部で連盟が保証すると言ってね、そしてですね、そのことに、そういう中で、もうこの教会もそういう中でね、そういう外地からのお金でこの土地が与え、今私たちがこの土地を買おうと思ったら大変なことですよ。でも私たちはね、それほどの犠牲の中で捧げられているね、それほどの祈りが捧げられて今このところに教会が立っている。それなら私たちが初期のプロテスタントの宣教師がね、またクリスチャンたちが、日本のクリスチャンたちが最初から万国福音同盟会、世界宣教によって一つになったように、建物もないのに自分の出世のことも全部捨ててね、主のために命を捧げる、そのようにして立ち上がっていったのに、どうして私たち今豊かな時代に生きている私たちが本当にそれをしないで自分の豊かさの中で安穏としていていいでしょうか。本当に主は私たちに世界宣教を願っています。そして今私たちがこの教会に40年50年の歩みの中でもう一度主が奮い起こして、もう一度世界宣教に立ち上がりなさいという、教会の本来の使命に生きなさいというふうに私たちを奮い起こしているのです。そういう祈りの中で今日私たちは新たな牧師を迎えようとしています。これは私たち人間の、あえて神様は泣きに等しいものを選びと書いてますよ。ね、本当にですね、私たち人間の目で見るのではないんです。人の目ではないんです。ですね、この一章、コリントの信徒への手紙一章をですね、開いてみてください。その中で、こういう言葉があります。21節で、世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。いいですか？宣教というのは私たちがお金があるから、私たちが知恵があるから、組織が整っているから、だからできるというものではないんです。宣教というのは愚かな手段、愚かな人ほど用いられるんですよ、皆さん。それはどうしてですか？それはですね、26節からのところにちゃんとその理由が書いてあります。26節からのところですね、じゃあちょっと皆さん長いですけど、ちょっと26から31まで読みましょうか。よろしいですか。兄弟たちというところですね、自分のことを思いながら読んでみてください。26節から3、はい。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。また神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。アーメン。皆さん、アーメンですか？この御言葉は私に対して語られていることを覚えますか？それともどうですか？いや、そんなことはね、俺は違う。俺だけは違う。ですね、召された時のことを思い起こしてみなさい。俺は立派だったから召された。ですね。いや、本当にそう思うときあるんですよ、私たちはね。御霊に聖霊の光が届いていないときはね、もう本当に人は言ってくれませんからね、そんなに、こんなにはっきりと。本当に、そして自分は心の中では謙遜のふりをしながら、どこかで俺は立派だから選ばれた、そういう思いになるんですよ。 ね、けれども私たちが本当にキリストにここで結ばれと書いてますけど、私たちがキリストと一つになっていくとき、キリストに近づくときに、本当に私たちの中には何にもない。そしてそれは何にもないからこそいいんですよ、皆さん。それは誇るものは主を誇れです。ね、誇るものはってこれ人間みんなってことですよ、皆さん。誇り病ですからね、人間ってみんなその病気にかかっている。でもそれは私たちが主を誇ることによって私たちは自分を誇る罪から解放されていくんです。誇るな、誇るなって言われても私たち誇るんです。けれども私たちはそんな私を用いてくださる。ね、キリストが私のうちにいてくださる。私が召された。そのことは変わらないんです。私は召されているんです。私は選ばれているんです。私は神によって尊く作られているんです。私は自分を本当に自分を尊重しなければいけない。自分を尊ばなければいけない。自分を決して自己卑下してはいけない。けれどもそれはどこから本当に私たちはそのような本当に自分を尊ぶことができるんですか。それは私たちが自分が砕かれて、自分の力、自分の知恵が砕かれて、そしてイエス様こそイエス・キリスト以外に救いがない。ここに私たちが至らなければ、私たちはいつまでもぐるぐるぐるぐるして、自分はどうだろうかこうだろうか、そのもうぐるぐるその海底の中からね、私たちはもうその中で私たちずっと回って、ちょうどハムスターかなんかがぐるぐるぐるぐる回ってるみたいにね、もうどんなにしちゃったってキリがないですよ。自分を見てどうだろうかこうだろうかね、そういう、そうではない、私たちがキリストを見上げなければいけない。そしてそのキリストはどういうお方ですか。キリストはですね、こう言ってますよ、パウロ先生は。2章1節、その後ですね。兄弟たち、で、私もそちらに行ったとき、神の秘められた計画を述べ伝えるのに、優れた言葉や知恵を用いませんでした。なぜなら私はあなた方の間で、イエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリスト以外、何も知るまいと心に決めていたからです。皆さん、キリストをどのようにあなたは主としますか？キリストを立法の教師として、キリストを立派なお方として、キリストを優れた知恵のお方として、また力あるお方として信じることもできます。もちろんそうです。キリストは誰よりも知恵のあるお方でした。まあ、キリストがね、小さい時に、イエス様が小さい時に神殿に行った時に、どんな立法学者たちもイエス様に議論を吹っかけたって、叶わなかった。もうそれぐらい幼い時から知恵に満たされていました。またイエス様が手を置けば、どんな病人でも癒される。悪霊を一言を悪霊に、ですね、語れば、悪霊が出ていく。イエス様は知恵と力に満ちたお方でした。けれどもパウロの信じていたキリストはそのようなキリストではなかったと言ってる。そうではなく、イエス・キリスト、イエス・キリストだけでは不十分なんですよ、皆さん。イエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストなんですよ。奇跡をするキリストでも、知恵にあふれたキリストでもなくて、十字架につけられたキリスト、このお方を、このお方以外のことは何も知るまいと決心した。全部捨てたって言うんです。十字架以外はもう全部捨てた。パウロはそう言ってるんですよ。はっきりそう書いてるんですよ、聖書が。皆さん、聖書をそのまま読まなければいけません、私たちはね。そして、しかもそれを言語で読むと、イエス・キリスト、それも十字架につけられたままなるキリストという意味なんですね。皆さん、ままなる、あまりちょっと古い言葉ですよね。でもね、こう、文語訳ではそう書かれてる。イエス・キリスト、しかも十字架につけられたまいし、ままなるキリスト。これはね、非常に正確な訳なんです。これはギリシャ語ではエスタウローメノンという言葉で、これはですね、どういうこと、動詞かというと、これはですね、皆さん英語を勉強すると、英語には、日本語はですね、現在形と過去形ぐらいはあるけど、現在完了形っていうのはあんまりないですね。で、インドネシア語も時制ってもうかなりいい加減なんですね。で、そのおかげで私はかなり、もう楽だなと思ってですね、こう、もう本当この核変化ですね、ヨーロッパ言語、ヨーロッパですね、こう、言語を学ぶと、もう一つでですね、ギリシャ語はですね、一つの動詞を全部合わせると200いくつの変化があるんですよ。それは掛け算になるからですね。どういうことか、主動詞っていうのが、それに分詞とかですね、不定法とかって、それかけるの現在過去か、それに完了があったり進行形があったり、全部表に、きてっと全部を表にすると200いくつになってしまう。それぐらい大変な言葉なんですよ。でもそれだけに正確に伝えること、これ神様がギリシャ語をね、用いたんですよ。 神様が聖書をね、正確に福音を伝えるために一つの言葉をね、神様がそれをやっぱりギリシャ語っていうのはそういう意味で聖なる言葉なんですね。神様がそれを用いて、だからギリシャ語でやっぱり聖書を読めると本当その深みが違うんです。で、そうするとですね、ここをよく読むと分子なんです。分子っていうのはこれどういうことかっていうとね、分子っていうのは時制っていうのは落ちるんです、ね、それがいつ起きたかっていうのは関係ないんです。分子においては、じゃなくて動作の様態って言葉があるんですね。様態っていうのは様っていうんですよ。態っていうのは態度の態度、種類、動作の種類、ということでカインドオブアクションって、そのアクションの種類、どういう種類の動作、時制よりもそれがどういう状態でなされたのか、そのことある。で、ここで現在完了形ってそれはですね、ある動作が、起きた動作がですね、それいつ起きたかって関係ない。でもそのある起こった動作が現在にまで影響を及ぼして、今私はその動作、起きた事柄に対して、私は今その、まあ恵みにね、まあその言葉で言うと、その恵みに今も触れることができる。その状態のことを言ってる。過去形ってのはそうじゃないの。青リストってのは。これはね、時制は落ちるんです、時は。だから過去も現在完了も、どっちが古いって関係ない。けれどもですね、それどちらも、で、起きた出来事。でも、青リストという言葉は、それは過去、単なる過去形で書かれているとするなら、それは点的な動作なんです。起きた。で、それは今、もうそれは関係ないんですね。でも、ですね、もしですね、I lost my wallet というとですね、私は財布をなくしました。で、それは、もうですね、それ出てきたかもしれない。ですね。それはもう過去の出来事だから、もうそれは過去の出来事になって、この前ですね、渡部先生がね、財布をなくされた証をされましたね。渡部先生は出てきたから、I lost my wallet なんですよ。でも、I have lost my wallet と言うとおかしいんです。それはもう出てきて、そのなくした状態が今も続いてるから、今も悲しいんですよ、それを思うと。出てきてないで誰かがそれ持ってるだろうな、どこに捨てられただろうな。ね、そういうふうに、そしてそれに今もそれを思い出すと悲しいんですよ。でも、I lost my wallet はもう過去の出来事になってしまったから、もうそれは解決したから、もう感謝なんですよ。でも、ここでパウロが言っているのは、もう十字架が過去の出来事で、もう終わった出来事だから、もうそれは関係ない、もう感謝、それはもう後の過去の出来事で、もう今は恵まれて生きています。そういうことを言ってるんじゃない。そうではなくて、今もその十字架につけられたイエス様のその痛み、その恵みが今もありありと私の中に迫ってきている。そして今も十字架が私の中に迫って、いつもそこに触れて、そこに触れることができる。皆さん、十字架がそうなっていますか、皆さんの中で。ですね。いつも触れるものですか、それとも過去の出来事ですか。それが私が変えられたクリスチャンの姿です。それは、十字架が過去の出来事になっていないということです。皆さん、それはね、この世の人だって同じですよ。十字架が過去の出来事っていうのは、クリスチャンじゃなくたってね、何か十字架、あ、それね、十字架って何かですね、何かそこに憧れを持ったりね、ノンクリスチャンの人だって十字架つけてますよ。シンボルですよ、それは、ね、別にね、十字架だけを言うのであれば。でも皆さんどうですか。皆さんが日々十字架を仰いで救われ続けていますか。その続けているかどうかですよ。これは私たちは時にね、思っていませんか。今日のような御言葉を言って、よっぽどコリントの教会ダメな教会だったんだなですね。皆さん、俺は大丈夫。どこかで私たちはそんなふうに思う。十字架十字架って言っている人を見ると、あ、よほど大変な人なんだな、ね、でも本当に皆さん、その十字架に生きることの恵みを日々体験していますか、ね、そう言っている時に私の中に誇りがあって、本当に不自由な生き方になっていませんか。自分を誇ろうとしてみたり、人を見てみたり、コリントの教会がそうなってたんです。あ、私はペテロに、私はパウロに、なんとかかんとか言って、ある人は私はキリストにって言ってるんですよ、皆さん。だからキリストと言ってればいいってものじゃないんですよ、皆さん。キリストにと言いながら、俺こそ本物のクリスチャンだと言って人を裁いてることだってあるんですよ、皆さん。そうではなくて、本当に私たちの中に日々十字架に生きて、そしてまた十字架を仰ぐことと十字架を担うことのこの2つができているかどうか。十字架を仰ぐことというのは、これはまさに使徒言行録の2章 で先ほど読みましたけど、2章の36節です。私のために十字架にかかられたキリストを仰いでいるということです。2章36節ですね。じゃあここを皆さんで読みましょう。使徒言行録2章36節、よろしいですか。使徒言行録2章36節3、はい。だから、イスラエルの前科は、はっきり知らなくてはなりません。 あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。ペテロはね、一言じゃないんですよ、皆さん。あなたが十字架につけて殺した。これが現在完了形ということです。私が今も十字架、イエスを十字架につけている。私の罪のためにイエス様が十字架にかけられたということは、それを、私の罪のためにイエス様が死なれたということは、私が殺したと同じことでしょ？そういう直接的な表現はしなくてもね、普段は。でも、そういうことですよ、皆さん。そのようにあなたが日々イエス様を十字架につけている。それは私たちが、例えば、本当に私が罪のない人をね、弱い人を必要以上に怒るときあるでしょ。その時にガクンときますね。この野郎って言ってですね、こう、自分の子供に対してであるね、妻に対してであるね、本当にそんなこと言わなくていいのにという。その時に実は、子供の中にある、妻の中にあるイエス様を鞭打ってるんですよ。私たちは直接イエス様を鞭打たなくても、私たちがそのクリスチャンを鞭打つときに、その時にそのクリスチャンの中に、まあ、クリスチャンと言わなくてもね、私たちが罪のない、私が打たなくてもいい人に対して、言わなくてもいい人に対してそれを言うときに、それはその人を攻撃してるんじゃない、その人を痛めてるんじゃなくて、その人の背後にあって、イエス様がその人の代わりに打たれているんですよ、皆さん。ですね、だからですね、パウロがあのダマスコ途上でイエス様の光に照らされた時に、クリスチャンを迫害するとは何事だと言われなかったんですよ、イエス様。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、私を迫害するのか、そう言われた。皆さんはそのようにして生きていますか？日々の生活の中で皆さんが罪を犯す時に、ダビデは言いました。ただ主だけに対して罪を犯しました。ちょっとひどいやつだなと思うんですね。人間的に言うと思いますよね。バテシバにこそ罪を犯したんじゃない。ウリアに対してこそ罪を犯した。それなのにその人のことを忘れて主だけに罪を犯しましたと告白するとは、ちょっと異常な人だというふうに思うかもしれない。この世ではそういうふうに見ますね。人のとこに行ってね、何かをしたらその人のとこに行って、それをもちろんそういうことは人に対してしなければいけない。けれども本質的には私たちの罪は主に対して犯すのである。私たちの、それゆえに私たちの罪はどんなに人から許されない、どんなにこの世にあっては生きていくことができないような、それほどの罪人であったとしても、それでも全人類の罪を、どんなに救いようのない人でも、このイエス様は救うことがおできになります。それゆえに私たちはどんな時でも、どんな罪を犯す時にも、小さい罪、大きい罪関係ない、私たちが日々イエス様の十字架の下でひれ伏して、イエス様の十字架を仰いで、その血潮によって救われ続けていくクリスチャンとならなければいけません。あのですね、メソジスト教会を起こしたジョン・ウェスレーという人は、晩年最後までですね、私の罪のためにイエス様が十字架にかかって、私のために血が流されている、私のために血が流されている、その血が尊い、尊いと言って、最後までその血潮を賛美しながら天に召されていったんです。あの偉大な、誰よりも、それこそパウロの以来、最も伝道したと言えるような、そういうですね、その後近年ではビリー・グラハムとかですね、そういう大伝道者がいますけど、あの18世紀でしょうか、あのイギリスにおいてものすごい伝道をした、世界は我が教区なりと言って全世界に出て行って福音を伝えて、そしてそのメソジスト、多くの教会が今立っていますけど、でもそれは彼は最後に、俺はこれだけやった、誇ってね、もう誇ってもいいよ、いいでしょ、もうウェスレーさんと、ウェスレーが誇ったって誰も文句言わないですよ、誇れますよ。そしてそれ誇ったからといって誰も文句を言えることができないほどの働きをした、あのウェスレーが最後まで、私は罪人ですと言って、本当にイエス様の前に泣き崩れながら、最後の最後まで父を賛美しながらですね、そのですね、天に召されていったのです。皆さん、本当ですならば、私たちはどれぐらいですね、本当にイエス様の十字架を日々仰いで救われ続ける必要があるでしょうか。でもこれはね、本当に聖霊によらなければそうもならないんですね。だから比較対象して、ウェスレーほどの人がそうだったが、パウロほどの人がそうだったんだから、私はなおさらもっとと言ってもね、それは違うんですね。やっぱり聖霊充満だからそうなるのであって、罪人だからそうなったんじゃないですね。だからですね、イエス様の十字架を前にして二人の強盗が、同じ犯罪人が真逆の歩みをしたように、御霊が照るときに、私たちの光が照らされるときに、片方は悔い改め、片方は傲慢になる、むしろ傲慢になるですね。恵みが現れれば現れるほど、リバイバルが起きれば起きるほどね、私たちはある面においては自分の中にむくむくと出てくる傲慢の罪が 見えてくるんですよ。ね、それもまた本だから、リバイバルが起きたら自然に悔い改めが起きるかというとね、そうはならないんですね。だから私たちはよほどね、リバイバルという時にそれは浮かれたり、なんとか奇跡が起きたりね、人がただ増えるということではなくて、本当そのリバイバルを通して真実に私たちの罪が悔い改めて、それがリバイバルの原点であるというね、リバイバルという言葉に惑わされてはいけません。本当にリバイバルとは取りも直さず十字架のリアリティに生きることです。十字架がはっきりと示されることです。今まで隠れていた過去の出来事となっていた十字架がリバイバルでしょ。リバイブってこれは復活するってことです。何が復活するんですか。十字架が復活するんですよ。私たちの中に十字架のキリストがありありと目の前に描き出されたのに、あなた方をたぶらかしたのは誰かと、ガラテヤにおいてパウロは語っているんですよ。皆さん、そのように私たちの肉において十字架を泣き物にしようとする、そして自分を誇ろうとする、そういう私たちの中にある肉があるんですよ、皆さん。その肉が本当に十字架にそれこそつけられて、そしてイエス様だけがここで栄光を取られるということ、それがリバイバルです。十字架がここで輝くということですよ。ありありと私たちの前に照らされるということ、そしてこれが仰いで救われるということです。十字架の前で日々私たちが罪を悔い改めて救われ続けていく。そしてそれは先週武田牧師が語られたように、恵まれるのでだけで終わるのではなくて、本当の恵みの道は受けるよりも与える方が幸いである。すなわち十字架は仰いで救われ、そして担って救われていく。ここまで私たちはこの教会が成長していきたいと思います。そして必ず主はそのようにしてくださいます。そしてそれが世界宣教の道です。ですか。だからパウロ先生はですね、このコリントの信徒の手紙に戻りますけど、2章のですね、ここで1節からのところでこう書いてますよね。3節ですね。そちらに行った時、私は衰弱していて恐れに取りつかれ、ひどく不安でした。ね、本当に自分の、もうですね、もう死ぬほどの苦しみの中を通った。でもこれが十字架につけられるということですよ。私たちが主のために受ける苦難です。その時、私の言葉も私の宣教も知恵にあふれた言葉によらず、霊と力、精霊と力の証明によるものでした。それはあなた方のが人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためでした。皆さん、私たちがですね、イエス様の従っていく時に、パウロ先生はこれほどにイエス様に従う時に人から褒められたりね、人から何かですね、あ、よくやってますね、そんなのを求めてやってたんじゃないですね。実はですね、このそちらに行った時という、これはですね、ちょっと使徒言行録開いていただけますでしょうか。このですね、使徒言行録のですね、これはどこの箇所かというとですね、すいません、17章から18章、248ページをちょっと開いていただくとですね、このですね、このコリント出てあるでしょ。この時のことを言ってるんです。18章のですね、8節からのところ読みますね。街道長のクリスポは一家を挙げて主を信じるようになった。またコリントの多くの人々もパウロの言葉を聞いて信じ、バプテスマを受けた。ある世のこと、主は幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな、語り続けよう、黙っているな、私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからだと言って、このような、本当恐れるなと語っていたということは、恐れに取りつかれていたんです。ね、パウロは。本当にですね、どうもうですね、宣教して、続々と救われるものが起きるけど、同時に迫害も起きるんです。皆さん、このことも知らなければいけません。リバイバルが前進していくときに、迫害が起きます。そして、殉教者も出ます。ね、皆さん、プロテスタント、日本のプロテスタントは殉教者が一人も出していないんですね。でも私たちの本当にリバイバルが起きると殉教者も出るでしょう。けれども主はその時にこそ語ってくださいます。恐れるな、語り続けよう、黙っているな、私があなたと共にいる。皆さん、この御言葉によって私たちが前進していかなければいけない。その時に私たちが、その時に主と共に十字架を担うものとなっている、主のために受ける苦難ですね。そしてそのために、その前のところはアテネで伝道したでしょ。ここはね、パウロにとっては失敗です。どうしてかというと、アテネではですね、ここではですね、このですね、非常に立派な討論したん ですね。18節で。またエピクロス派やストア派の17章18節。幾人かの哲学者も、エピクロス派とかストア派っていうのはその当時のもうものすごい哲学者で、学者たち。でも論じ合っていた。パウロと討論したが、その中にはこのおしゃべりは何を言いたいんだろうかと言ってね。もう全然迫害もないですよ。石では打ち上げ、何にもない。けれども、救われるものもないし、迫害もないし、まあいい話だな。皆さんは伝道するときにいい話だなぐらいで終わっちゃダメなんですよ、皆さん。本当に私たちが石投げられるぐらいに、本当に死を伝道していくとき、そこで救いが起きていくんです、皆さん。苦難のないところには実りもありません。で、海の苦しみがなされないところには、子供も生まれていきません。けれども、その17章でパウロは失意の中でこのアテネを去ったんですよ。そして18章では、ね、大胆に 5節から、シラスとテモテがマケドニア州からやってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、ね、皆さん、パウロはね、天幕張りでもあったんですよ。天幕伝道でもあったから、それも、ね、彼は自給自活していた、けれども、ここではね、もう自分の仕事はもう置いてね、もう主に御言葉を語ることに全てを捧げて、専念して、献身ですからね、御言葉を語るということは。ね、語りたいから語るんじゃないですよ。そうじゃなくて迫られて語るのであって、その時には私たちは全てを捧げなければいけない。御言葉を語ることに対して、御言葉を語ることに専念し、ユダヤ人に対してメシアはイエスであると力強く証しした。これはユダヤ人にとってこれだけ言ってほしくないことなんだ。ね、イスラム教徒にとってもそうですよ。イエスは素晴らしい預言者だ。これはいくらでも言ってほしいんです。言っても何ともない。けれども、イエスこそ唯一の救い主である。マホメットではない。イエス以外に救いはないということを大胆に語るときに、その時に本当に救いが起きる。また、それで迫害が起きるんです。今でも、本当にインドネシアでも田舎の方に行くとですね、まあ、都会では一生、インドネシアはですね、穏健派と言われています。実そうですね、インドネシア人で本当にもうムスリム、クリスチャン、どなたでも柔和な方たちです。けれどもやっぱり真理は真理ですからね、大胆に救いを語っていくときに、文化交流している間はいいけれども、本当に宣教していくときに、このようなことが起きていくのです。そして私たちは、そのような地に宣教師を使わすんです。このような伝道、アンティオキ教会の祈りを通して、このような宣教がなされていったんです。あの日本における宣教師たちが、あのですね、まだクリスチャン禁令が解かれたとはいえ、まだそういう空気が蔓延しているそういう中に、いち早く、誰よりも早く入っていって、そして宣教していったようにですね、私たちが最も低いところ、最も暗いところに私たちは宣教師を使わせなければいけない。そしてそのことによって私たちは、私たち自身がキリスト様と共に十字架を担うものとなり、そしてそういう中で復活の命に預かっていく。復活は十字架を担う人に与えられるのだって、十字架から逃げている人に復活はありませんよ、皆さんですね。第二コリント、すいません、いろいろ引いて申し訳ない。第二コリントの一章ですね。第二コリントの一章にはですね、こう書いてありますね。8節ですね。8節9節を皆さん一緒に読みましょう。兄弟たちというところですね。325ページ、第二コリント一章8節9節3。はい。兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知っていてほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。アーメン。これが復活信仰ですよ、皆さん。イエス様のために苦難を負う人が与えられるのが復活信仰であって、イエス様のために十字架も担わないのにね、復活信仰はありませんよ、皆さん。自分自身に死を宣告する。そういうところを通ってね、死神を蘇らせる神を信ずるに至ったって、これは至ったってことは、そこまで至った。最初からじゃないということですよ、皆さん。本当に主のためにね、十字架を担わなければそこに至ることがありません。そして最後まで十字架ですよ、皆さん。ね。なお、パウロはここでね、ここで留まっちゃいけない。ここで留まって教会ができたでしょ、コリントの教会が。けれども、十字架が泣き物になってしまって、十字架がなくなってしまって、そして私はパウロに、私はケファニと言っている、その彼らに対して、どんな思いで私が宣教したか、原点に立ち返りなさいと言ってるんですよ。その原点とはどこ？それ十字架ってことで。立派な教会が立っている。けれども、教会がたまものもいっぱいある。 けれども、その結果何をしているか、足の引っ張り合いをしている。ね、皆さん、日本の教会に対しても、パウロが言った同じことを言うんじゃないですか、皆さん。ですね、もう一度私がどんな思いで宣教したのか、そのことを知らずにいてもらいたくない。ですね、皆さん、本当にどのような思いでアメリカの宣教師たちがこのところに宣教しに来たのか、そのことを知らずにいてもらいたくない。そしてどのような命の中で福音が全世界に今伝えられているのか、その最前線では何が起きているのか、ですね、今も同じことが起きている。だから教会が新しく生まれていってるんですよ、ね、本当に私たちがそのような命の中でこの教会が生まれ、そして新しい牧師をここに建てようとしている。そして新たに宣教師を送り出そうとしている。新たな命を生み出そうとしている。そういう時、その時に使徒言行録の初代教会が1日に3000人ほどの救いが起きた。皆さん、これほどの救いが初代教会に起きた。でもその時に、本当にその時に彼らが命を捧げて、主のために命を捧げる献身の中で、そういう祈りの中で、そういう宣教の中で3000人が救われるほどの恵みに預かったのです。私たちが伝えるべき福音は十字架のキリストの福音です。そしてそれはただ私たちが伝える福音がそうであるというのではなくて、私たち自身がそうなっていなければいけません。自分が一つも犠牲を負おうとしないで、そして語ることだけが十字架、それはおかしいことでしょう。パウロが本当に私がどのような姿勢でそれら福音を語ったのかを知らずにいてもらいたくない。生きる望みを失うほどに圧迫され、衰弱して恐れに取りつかれ、ひどく不安で、もうですね、ガタガタと震えながら自分ができると思って悠々と語っていた。パウロはそうもできた。そしてアテネではそうしたん。でも見事に失敗した。それでは宣教が起きない。人を説得したってね、人を丸め込んだってね、救いは起きないんです。あ、いい話ですね。ね、クリスチャンは説得するんじゃないんです。そうではなくて、命を、伝道とは命を捧げることなんて、一人の人を捧げるために自分の命を捧げて人を救っていく。これがクリスチャンの伝道です、ね。私たちが本当の宣教に立ち上がろうではありませんか。そして本物のリバイバルに生きる教会になりたいと思います。十字架に生きる教会になりたいです。十字架を仰ぎ、十字架を最後まで主と共に担って、下ろすことなく、途中で下ろすことなく、最後まで担って、そして本当に私たちが誇るものは主を誇れ、ただただ私たちが主の前に砕かれ、本当に私たちがですね、主だけが私たちのうちで崇められる、それは教会となること、一人一人になることを信じます。お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日もあなたが私たちの罪のためにあなたの尊い血を流してくださり、こんな本当に汚れた、こんな肉の塊である者のためにあなたが尊い肉を裂き、尊い血を流して私たちの救いを完成してくださいましたことをありがとうございます。イエス様、私たちの救いはあなたにあって完全です。あなたの恵みによって私たちの救いはもうそれに何も付け加えることはない。ただあなたの救いを受け取るだけで私たちの救いは全て完成されていますから、ありがとうございます。十字架に 100% の恵みがあることを信じてありがとうございます。けれども主よ、私たちが受けるだけではなく与えることとなることができるように、受けて救われて終わりではなく、それを全世界に出ていって伝えるものとしてこの教会が建てられています。リバイバルの教会、そして世界宣教の教会としてこの教会が建てられています。新たに宣教師を送り出し、新たな牧者を生み出そうとしているこの時に、どうか肉、私たちの肉の思いをあなたが十字架につけてください。十字架に釘付けにしてください。もはや我いくるにあらず、キリストはがうちにありていくるなり、本当に私たちがその御言葉の通りにあなただけに従っていくものとなりますように、私たちのうちにあってあなただけが輝いてくださいますようにお願いいたします。どうぞサタンも強く働きますけれども、私たちが迫害に負けることなく、ただひたすらにその迫害も喜びながら、私たちが喜んで主のために命を捧げていくものとなるときに、そのときに敵は私たちを攻撃することはできませんから、感謝です。全ては感謝です。どんな苦難も私たちをあなたから離すことはできません。いや、その苦難をさえ私たちを、苦難をさえあなたは用いてくださり、私たちの 宣教の前進につなげてくださいますから、苦難もまた喜びとして、私たちがあなたの十字架を前進で受けることができますように、信仰を私たちに与えてください。人間の思いでできるものではありません。誰もできません。ただあなたの恵みに生きるときにそのようにできますから、私たちがそのようにさせてくださいと祈り始めていくことができますように、あなたの十字架から離れることがないように、そのような祈りを日々捧げていくことができますように、助け導いてください。この時を感謝し、このお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。